耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1123回5月8日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。上海万博が始まりますが、皆様どうでしょうか。僕あんまり上海万博のね情報が入ってこなくてですね、知り合いにちょっと中国関係に詳しいというか、中国関係のビジネスやってる方がいらっしゃるんですけども、その人が言うには、その上海万博で中国本国が忙しくて、向こうの取引先がみんな忙しくて大変だと、そういうお話は聞いています。で、実際ね、中国って言って皆さんどのぐらいのイメージがありますでしょうか。最近日本にもね、結構中国人の方増えましたよね。近所の中華料理屋さんとかね、最近また新しい人入ったんですけど、案の定また日本語わかんなくてですね、1050円っていう単語は言えないみたいでね、必死でレジを指すんです。あ、オッケー、1050円ですって。1050円です、みたいな。そんな、ハートフルな状況もあります。いや、ご飯美味しいんですけどね、本当に。そんなね、中国人のイメージなんですけども、最近はやっぱりインターネットを通じて日本人とね、中国人が、友好というよりはややのろしり合ってる感じが多いんですけども。今回はそのインターネット上の、その中国人のつぶやきから中国人の本音を探ってみようという本をご紹介しましょう。では参ります。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回ご紹介する本は、講談社より出ております、安田峰俊著、中国人の本音、中華ネット掲示板を読んでみた、という本です。著者の安田峰俊さんなんですけども、滋賀県出身の方で、立命館大学文学部東洋史学専攻を卒業後、広島大学大学院文学研究科修士課程を修了、そして一般企業での勤務について、いくつかの職業を経て現在はノンフィクションライターというね、経歴をお持ちの方です。迷路人かな、迷路に人と書いて迷路人、こちらのハンドルネームで、大陸浪人のすすめというね、中国のネット掲示板を日本語に翻訳編集するブログを運営しています。こちらなかなか人気なようです。で、そんな安田さんが書かれた今回の本はですね、中国のネット掲示板の書き込みの中から、反日、親日といったその日本と中国の関係や、また中国国内の政治、さらにはチベットやウイグル問題に対する中国人の本音というのを読み解いています。で、こう言うとすごい真面目なことばっかり書かれてる気がしますけども、中国人のですね、素朴な、感覚、本当僕ら若者の、本当素朴な感覚なんかもよく扱ってまして、あ、なるほど、中国人ってこういうことを考えてるんだとね、改めて知ることができる一冊だと思います。振り返って今日本の大学で、中国語のね、専修する生徒が増えてるって聞きますけど、皆さんは大学で第二言語何取りましたかね。実は僕スペイン語だったんですけども、中国語とねフランス語はね発音が難しそうだなと思って敬遠しちゃったんですよね。でドイツ語はね書くの面倒くさだなと思って、でスペイン語をね僕選んだのは当時なんですけど、サルサミュージックとか好きだったのでね選んだんですけども、中国語、これがね頑張ってね一時期覚えようとしたんですけど、やっぱ発音が難しいですね。文字はできるんですけど発音がやっぱり難しいと。で、そんな中国語を学びつつもですね、ふと思うこと、中国人ってやっぱり日本のこと嫌いなんじゃないかなっていう、教材とかね、いろんなテーマを見るために日本の文化は好きそうなんだけど歴史的に日本嫌ってる記述が多いなみたいな、すぐに思うんですけど、実際のところはどうなんでしょうか。実はですね、今中国の若者たちの間でも学校で習う日本と実際の日本が違うのはなんでなんだろうという疑問が広がっているそうです。特にですね、1990年前後に生まれた世代のね、今の大学生とか高校生たちは、日本のアニメとかファッションとかね、あと若者文化が好きなので、そういう情報を仕入れるんですけど、するとですね、学校で習う日本とだいぶ違う日本が見えてくるらしいんですね。で、そういった交流をしている中で、実際の日本を知っていって、客観的に日本を見る人も増えてきてるんだそうです。中にはこんな意見もありました。日本では政治について言いたいことが言える。しかも政府を批判することもできる。中国国内だと、今の政府ってさってちょっと言っただけで、周囲の人間が中国人としてそういうことを言うべきではないとか、うるさいんだよな。はい。これ聞いて皆さんどうでしょうかね。そこまで言論統制進んでるのかって僕は唖然としちゃいましたけどね。 まあ、かといって日本みたいに政府叩きまくりもどうかと思うんですけども、まあ、これはですね、こういう意見が中国に出て、周りからよく言ったとね、まあ、絶賛されたりもしたそうですから、やっぱりですね、インターネットの普及と相まって、中国国内で、その中国のその情報統制とか、中国のその価値観に対して、疑問をね、生じる若者も出てきてるんだそうです。で、次はですね、まあ、その中国人の、まあ、若者文化の一つなんですけども、女性の好みのタイプ。女性が好む男性のタイプの話なんですけども、日本人の皆さん、およびこの新刊ラジオをお聞きの皆さん、理想の男性のタイプってどんな感じでしょうか。中国の女性が持つ理想の男性像がですね、この本によると、旦那になる男性は、持ち家とマイカーが必要よね。男性側が、結婚にお金使うなんて当たり前じゃない。家あり、株券あり、車ありで、ジジババなしは当然でしょ?ジジババなしとかね。いやー、まあ、なんていうかね、日本の女性よりもかなり、すごいですね。やっぱり一人っ子政策の影響で女性少ないんでしょうか。そういう話を聞いたことありますけども。スルーして次行きましょう。これに対して、そういうわけにもいかない?ダメ?はい。これに対してですね、45歳の男性ネットユーザーが、昔は頭が良くて性格が良いが結婚の条件だったが、今は家も車も持ってることになったのか。現代の社会は何でも損得感情になってしまったんだな。と、まあ、悲しいツッコミをしております。で、実際中国の大都市の繁華街なんかはですね、まあショッピングモールとかゲームセンターとかコンビニエンスストアなんかが立ち並んでね、本当日本みたいな感じで。で、若者たちの間ではギャル文化、オタク文化が流行していたりと、本当ね、日本の若者と変わらないんだそうです。で、ファッションもやっぱり日本や韓国をお手本にしてるみたいで、男の子ならジャニーズ系や東方神起、女の子なら浜崎あゆみや大塚愛なんかが参考にされてるそうです。それでも中国人は日本が嫌いなのかというお話に参りましょう。やっぱり中国の中にはね、日本を毛嫌いしてる人もいるみたいです。ですが、日本の中にも中国に悪いイメージを持ってる人結構いますよね。特にインターネット上多いですよね。なんか中国人に気に入られたければ日本を悪く言えばいいなんていう書き込みがですね、この著者である安田さんのブログにも日本人から書かれたこともあるそうなんですけども、それに関してですね、ちょっと心強い書き込みもありました。やっぱ日中相互理解は必要ですな。といってもマスコミがやるような綺麗事並べ立てただけの相互理解じゃなくて、相手の汚いやりとりやバカで面白いやりとりを生で伝える相互理解。日中間に必要なのは友好や対立じゃなくて生の声を聞くことだと思う。はい、というわけなんですね。これは僕もね、あ、いいなと思いました。綺麗事を並べてね、相手をすごい持ち上げるよりもですね、どうせそんな中お互い反感持ってるんだったら、その反感も包み隠さず言えるような仲になりたいなっていうふうに思うんですよ。で、次の、ちょっとお話。ネット規制のお話なんですが、2009年3月に安田さんがですね、ブログや書き込みを通じてね、知り合った、中国人と、北京で直接会った時の会話です。その人が言うには、現在の中国で民意を表明する場所はインターネット空間だけなんだよ。仮に一人が意見を言ったって誰も聞く耳は持たないんだけど、ネットユーザーの数は膨大だから、一瞬で数万人や数百万人が集まって一気に動く。そうなると国家の方も事態を認識するからさ、要求を聞き入れてふさわしい政策を取ってくれるはずだ。はい、というわけでね、こうインターネットが禁止されるなんてありえないと、でインターネットこそが自由な言論の場だと言ってたらしいんですが、この2ヶ月後に強制パソコン閲覧ソフトの設置を義務付けられまして、去年夏ウイグルでの騒乱後は、ウイグル自治区内ではインターネットが接続できなくなったりと、中国当局の取り締まりも厳しくなっております。というわけでね、こうインターネット内でも中国人と自由にやり取りできなくなっちゃうと悲しいなぁとは思うんですけどもね。でもね、中国のネットユーザーやっぱりたくましいんです。てか日本の若者と変わりません。中国のですね、検閲ソフトをですね、グリーンダムユースエスコートっていうらしいんですけども、中国語で、ちゃんと読めるかなこれ、ルイバーフォアジーフーハンっていうんですけども、まあ緑の、まあ、花みたいな感じの意味なんですね。通称グリーンダム。これをですね、ルイバーニャンっていうですね、緑のバーの娘で書いて、 萌えキャラにしてですね、遊んでるというね、そんな状況があるんだそうです。なんという日本人らしさ。まあ、萌えキャラは世界を救うんじゃないでしょうか。このルイ・バーニャンのですね、可愛いイラスト、こちらの方に載ってますので、47ページを確認したければですね、こちらの方をお手に取ってみてください。まあ、そんな感じでですね、中国のネットユーザーのね、本音をこの本で知ることができるんですけども、見れば見るほどですね、今の僕だとあんまり変わりありません。まあ皆さんにとってはあんまり望ましいことじゃないかもしれませんけども、いつかオタク文化でね、中国人と分かり合える日も来るんじゃないかな、なんていうふうに思ってしまいました。サブカル含めてメインカルチャーの部分も扱っているなかなか興味深い書籍です。普段中国のネットニュースとか中国のネットを知らないっていう人はですね、ぜひこの機会に読んでみてください。では、書籍情報です。中国人の本音。中華ネット掲示板を読んでみた。安田峰俊著。講談社より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今まで中国っていうとね、中国経済とかね、なんか中国の政治とかね、そういう固い話だったんですけども、まあ実際に中国の庶民って、特に僕らに近いですね、まだその発言力もあまり持ってないような若者がどんなことを思って、どんなことをいつもインターネット掲示板で言ってるのかと、まあ愚痴ったり罵詈雑言とかね、悪口も多いと思いますけども、逆に僕はね、親近感がありましたよ。あ、なんだ僕らとあんまり変わらないなと。僕はあんまりインターネットで悪口とか書かないんですけどもね、ただまあちょっとなんか変なジョークとか言ってみたいなって時もあってですね、まあいつかね、その中国人とね、共通の言語を持ってですね、罵り合ったりとかですね、讃え合ったりとかですね、馬鹿にし合ったりとかね、できたら楽しいなというふうに思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。